と思って冷静を見させていただきます。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りで。皆さんご起立ください。賛美103番を持って、いつも私たちに目を留め、愛の御手で導いてくださる羊飼いなる主を褒めたたえます。55番です。講読文55番対抗説。城門を通れ通れ、民の道を開け。
盛り上げよう土を盛り上げて、広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の貸し得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。
荒野で叫ぶ者の声がする。
主の道を備え、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。
それでは使徒信条を私たち一人一人を召し出し、新しい契約に生きるものとしてくださった主に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い光で生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英107番をもって、私たちの心が主をお迎えする開かれた門となり、王の王を礼拝する宮となるように、信仰をもって賛美いたします。代表して小林美幸働き人が祈ります。
愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ、心から感謝捧げいたします。キリストから生まれ出た私たちです。今日もこのお方の皆をあがめ、私たちに神の御国を来たらさせて、天になるごとくこの地にもなしてくださいますようにと願い求めます。今日宣言される御言葉を通して、私たちが神の子供として、今日も私たちが豊かに あなたと歩くことができますように助け導いてください。神と人との前に犯しました罪をどうぞお許しください。罪の誘惑や、また罪の誘惑によって私たちの中にある罪の根っこがうずかないように、どうか聖霊なる神様、私たちの一つ一つのその罪の根っこに光を当ててくださり、私たちがその根っこをあなたの光によって切り落とし、私たちがあなたから罪許されたもの、清められたものとしてあなたの御前に出ることができますように助けてください。一週間、私たちはこの御言葉、宣言された御言葉を通して豊かな命を用いて歩いていきます。どうかこの一週間、あなたの中の養いの御言葉を通して、 主が私たちを助け導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を語られます。語り人の上に豊かな豊かな油を注いでくださり、そして私たち聞く耳の心の戸開いてください。すべての戸をあなたが開いてください。目を開いてください。耳を開いてください。思い心を開いてくださり、宣言された御言葉が豊かに私たちの中に入って私たちを立て上げてくださいますようにお願いいたします。主によって語られたことが必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょうと、主が語られる御言葉を私たちは信仰を持って信じ切ることができるマリアの信仰を与えてくださいますようにと願い求めます。私たちの中にまかれた命の御言葉がやがて種となってまかれ、芽を出し花が咲き実を実ります。主よ、私たちの一人一人の信仰の成長度はそれぞれです。しかし主が育ててくださる、成長させてくださる神によってあなたの恵みの時に預からせてくださる一人一人を祝福してくださることを感謝いたします。平和の神がイエス様あなたが訪れます。日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道へ導く。アーメン。平和の君であるイエス様が豊かに訪れてくださり、そしてこの暗黒の世、ソドムとゴモラのようになってしまうこの日本の地、また世界の地において、明るい暖かな光として平和として主が訪れてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた身体、流された血潮によって新しい死聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、誠の贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
主の死を告げ知らせるものです。この生産には 信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエスキリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血潮とわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り感謝を捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちの愛する主よ、御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者は私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。 私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方いますか？それでは杯の分散に預かります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもを知らる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分担に預かります。来週に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火で焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、 世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方いますか？それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身からだと流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章39節から56節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은누가복음1장39절부터56절까지말씀이되겠습니다
ルカによる福音書1章39節から56節、はじめに44節と45節をお読みいたします。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の体内で子供が喜び踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
アメン。
アメン。
보라내문안하는소리가내귀에들릴때에아이가내복중에서기쁨으로뛰놀았도다믿은여자에게복이있도다주께서그에게하신말씀이반드시이루리라아멘
아멘それでは初めに一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、神の独り子なるお方が私たち人間の世界へと降りてこられ、人として赤ちゃんとして生まれてこられ、私たちの身代わりになって十字架で死んでくださった、これは何ということでしょうか。主よ、今我らは見舞いに出ております。どうかあなたが今必要な御言葉を我らに与えてください。取り次ぐしもべらの唇を清め、また我らのこの耳を清めて、ともどもがこの命に豊かに預かることができますように、どうか聖霊様導いてください。これからのすべてを期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週1週間は、講演の学びのために、天聖教会一同挙げて、そちらの奉仕の方に行っておりました。
半日동안하나님앞에저희들코엔대학 대학원의그강의를들었습니다
一つ一つの物事を言い出したら本当にキリがないほどにですね、とてもいろいろな、それも想定していないような、祝福、また想定していないような出会い、また導き、そしてこれからどのように導かれるのか、そういう期待がたくさんある1週間でした。
하나님께서저희들이상상하지못한것을보여주시고또들려주시고상상하지못한사람을보내주시고상상하지못한사람과만나게하시고그리고이보냄과만남을통해서또다른일을할수있도록하나님은그견고하게해나가시는그런일들을정확하게봤습니다
카니상은その主の民皆さん一人一人イエス様を信じて神様に導かれていく一人一人は皆さんが、ね、人間のこの頭で想定できないような、ね、人の心の中に思い浮かんだことのないような導きを神様はなされます。
하나님께서저희가준비만되면요준비된사람에게우리가상상하지못한사람을만나게하시고길을가게하시고일을만나게하시고그일을성취하게하십니다
その神様の導きに従って皆さん歩んでいきたいと思いますか？
하나님이이러한축복을주시는그런길을걸어가시기를원하십니까？아멘。
神様が用意しておられるその人生、また導き、それは私たちが思い描いたあれこれよりもはるかに優れたものです。
하나님께서저희를위해서준비하신것들은우리의상상을초월하신한것이고그리고너무나완벽해요그래서이거는나는생각지도않은일인데가다보면너무나완벽함이우리를기다리고있다는것입니다
우리는何かと生まれながら身につけてきたその考え方やあるいはこれが私の幸せっていうそういう像現状を維持したいそれそういった思いそれが結構ですねこの神様の導きの邪魔をするんですね
우리는익숙한걸너무좋아합니다익숙한것가운데서우리는그냥편안하게살고싶다라고하는그런마음을갖고있는데근데익숙한것을찾아가는여러분들의마음이여러분들을행복하게하지는못했습니다익숙하게사람을만나고익숙한가운데서성공하고그러기를원했지만여러분들이그익숙한그가운데서얻은것은성공보다실패가더많이있습니다그렇지만내가상상하지못하는것일지라도하나님께서우리에게가르쳐주시고가게하시는길이라면그것은익숙하지않을지라도완벽한길인줄믿습니다아멘
예수그리스도를신지る信仰によって救われた皆さんは信仰の父アブラハムの子孫である聖書に書いてあります
예수그리스도를믿는믿음으로말미암아구원받은여러분들을하나님께서성경에너는아브라함의자손이라하십니다
아브라함은뭐이만마대의その生きてきた人生それを神様がそこから離れなさいと言われたらもうすぐにパッと離れるそういう捨てることの名人でした
우리의믿음의조상아브라함이뭐에익숙한사람이다하나님께서자기의익숙한것을버려라아비와아비의집을버려라고향을버려라친척을버려라이거전부익숙한거잖아그랬는데버려그럴때네그리고잘버리기때문에믿음의조상이됐습니다
捨てることがなかなかできない人のお家は大変ですね。もう物がね、これはあの時の思い出だから、ね、これはこの時のだから、ね、捨てられない。捨てるよが壊れても、これ高いお金出してから、だから捨てられない。で、そして埃がうず高くなって、家が不衛生になって、ね、どんどん、もう移動するのも大変になっていくんですけども、それと同じように私たちですね、いろいろあれこれと掴んではなりません。本当に主が、これが新しい人生だよって、これに進みなさいって、そういう時は、しっかりと捨て上手になって、その新しい道を進んでいくことが、ね、幸せな人生のコツです。
アメン。あのね、慣れ親しんだと言って、それが私たちにとって良いものかって言ったら、いいえ、そうじゃありません。ある家をちょっとね、私訪問したことがあるんですけど、缶詰があったんですよ。缶詰錆びていた。ふっと見たらね、10年以上の前の缶詰が、ね、人からいただいてから、それ、切って食べてないんですね。いただいた時の価値を、そのまんま脳の中に入れているんですよ。 だから今この缶詰はもう賞味期限切れてますよ。だから人にやるわけにもいかない、そして自分の口に入れるわけにもいかない。だけどこの缶詰ね、この一組っていうのは結構高いお金なわけなんですよ。ケジケジって、そして惜しんで結局はどうなった、捨てるのに捨てられないゴミを抱えているようになった。そこの家の特徴というのはね、不思議なことでした。あのね、子供がですね、ちっちゃい時に着てた洋服だとかそういうのをずっと持っているんですけど、いいものだったら他の人にこう譲ってあげて、その子が使えばすごくいいと思うんですね。そしてその子が使って本当に可愛かったら、ああうちの子が来た時も可愛かったんだけどこの子も可愛いねとなればいいと思うんです。なんだけどそれをね、惜しんでもったいないからよその子供にもあげない。自分の子はもう育っちゃって体がでかくなっちゃってそれ使えないでしょ。結局どうなったかって、家の中でね、押し入れの中でずっとずっとずっとそれが眠っているんですよ。だからどうなるか、そこの家っていうのは物が右から左へ、左から右へ、いつも行ったり来たり行ったり来たりしてるから、足の踏み場がない。もう台所から私が見たところ台所もそうでした、そしてトイレもそうでした、お風呂場もそうでした、そして家というのも人が使わなければならないこのね、家が人が使うのに不便になってるんですね。物を捨ててなくて、そしてね、狭くなっちゃって自分一人の布団もね、やっとね引くぐらいな、そういう状況になっていた。皆さんね、考えるべきなんですよ。皆さんの手にあって使えないものであって、誰かがねこれをね必要としているならば、賞味期限がある時にそれ渡すべきなんですよね。物が使えそうな時に、その物を欲しい人がいる時にその物をあげて、そしてね本当にこう豊かに物を回しながら使う、そういうことをすれば本当にいいと思いますね。だけどなんだか知らないけど物をね本当にもったいないもったいないってあげられない人がたくさんいるんですね。家整理整頓したいとよく言ってますみんなが。いやーもう本当に家片付けなくて、この年末になると結構言うね家を片付けたい片付けたい、そういった家に限って片付けたね、片付けられたこと見たことがない、ね、物がね右にいたのが左にいて、左にいたのが右にいただけでした。使わないもの、人に差し上げていいものだったらきれいにアイロンかけてきれいに洗濯して、そしてきれいに包装してね、そして差し上げてくださいきれいにだよ。そして自分が持っていて、ね、食べそうもないものがあるんだったら、そういうものも、ですね、好きな方に、ね、譲ってあげてください、ね、私たちクリスチャンでしょ。いただいた時に必ず祈りを添えていただいてますから、それを誰かに、ね、差しねプレゼントするときは、これね、なんとかさんっていう方が私にね、ありがとうつって、送ってくれたのよって、祈っていただいたものだから、下手な人にはちょっとあげられないのって。よく考えたらあなたのことを思い出したわ。どうぞ、これ、どうぞ使ってください。どうぞ召し上がってください。相手はね、思うんですよね。あ、祈られてものが送ってきた。ということは、これね、ちゃんとしっかりと使わなくちゃ、ちゃんと食べなくちゃ、最後にね、イエス様ありがとうくらい一言言っといてね、すごくいいと思います。他の人はどうであれ、私たちはもうこの年末ちょっと整理整頓しましょう。自分の身辺もね、物もこともしっかりと整理整頓して、そしてちょっとすっきりとした形で年を越したいと思いました。
本日からクリスマスアドベントが始まって、このような飾り付けがなされ、そして本日、ね、このろうそくに1本目の火が灯ってるんですけども、このクリスマスの中に、ね、クリスマスメッセージ、クリスチャンじゃない方も、ね、聞いたことあると思うんですけども、その中で、ね、クリスマスメッセージの中で非常に捨て上手の人が、ね、いるんですね。その捨て上手な人とは一体誰か、皆さんご存知、乙女マリアです。
アメン。
どこが捨て上手なのか、それは、ね、今まで握りしめてきた自分の幸せ感、ね、マリア乙女でした。そして、ね、結婚が決まっておりました、ね、ヨセフという素敵な旦那さんとの結婚が決まってたんですけども、けれどもこの、ね、ささやかな、ね、貧しい中でも、健やかなつつましい幸せ、これを、ね、この握りしめていたもの、これが本当に主にお捧げして、主の御用のために私の人生を用いください、主の御用のためにこの妻、夫と妻の間を、そしてこの家庭を主にお持ちください、もう今までのその自分の握りしめてきた価値観、考えをきれいさっぱり捨てて、主にお捧げして、そして世界一、ね、この人類の中で、ね、女性が何人、ね、何億人生まれたか分かりません、その女性の中でトップの幸せを勝ち得たマリア、このマリアについて今日見ていきたいと思います。
皆さんのね、手から何かをね、手放すとき惜しむかもしれないですね。で、手放すものが大きければ大きいほど皆さんの報いも大きいんですよ。マリアはあの当時結婚していない乙女のね、その身分でこの妊娠をする、子をね、宿す、産むということは自分の命の危険を感じなければならないんですね。妊娠している、ね、結婚前の夫が決まっているその女が妊娠をしたということは、人は神の声聞いてないですよ。神の声を聞いたのはマリアだけなんですね。だから人はマリアのことを聞いて信じないかもしれないですよ。信じないでしょ。そしたらこの腹が大きくなるにつれて自分の命は危なくなる、そういう状況の中において神様の、ね、お告げがあった時に、長女なりますように、自分の命を簡単に差し出したんですよね。だからマリアはこの世の中に今まで生まれてきたあらゆる女の人の中で一番幸いな祝福、主の子供、イエス様の母親、イエス様の母親というこの栄誉に預かることができたんです。いわゆる皆さんが、神からお告げがあって捨てなさいということがあって、その捨てなさいと言われたことが大きければ大きいほど、その報いが、その名誉が、その幸いが、祝福がはるかに大きいということを、これを通して神は私たちに教えてくださいます。
乙女マリアのところに、ね、御使いが現れて、あなたは、赤ちゃんを宿します、その名をイエスと名付けなさい、まだ、ね、未婚の身です、ちょうど旦那さんが決まっている、そして、ね、男の知らない身であるにもかかわらず赤ちゃんが生まれる、これただごとではなくなってしまいます。
천사가일러가로되마리아여무서워말라내가하나님께은혜를얻었느니라보라내가수태하여아들을낳으리니그이름을예수라하라
けれども、ね、この38節のところでマリアは、ね、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、いましたね。
하나님께서이천사를보내서이말씀을마리아에게하는데마리아가다듣고난뒤에그리고난뒤에대답합니다마리아가가로대주의계집종이오니말씀대로내게이루어지기다하매천사가떠나가니라이게뭐냐하나님이우리에게메시지를갖고왔을때우리가아멘에서응답하지않으면절대그일을일방적으로하나님께서는이루지않는다라는것입니다
喜んで、ね、自分が握りしめていたものを捨てるという人は、ね、ほとんどいません、ね、きっとマリアも、ね、 行ってみたものの、いろいろな不安とか、また何か導きを求めたいという、そういう心があったのでしょう。マリアは急いで立って、彼女の親類であるエリザベス、という女性のもとに、走っていきました。
マリアが천사의그들려주는소리를듣고난뒤에자기에게임한이일이감당할수가없어서가장영적으로신뢰할수있는자를찾아갑니다이사람이엘리사벳이에요마리아가지분이없겠다고또고레오네혼돈이지분히도리니네오시도도메르와케니마이카나이そして고레오다레카니오하나시오시타이そして아프레르키모치데지분가이치방礼において、信用できる人、自分の話を聞いて一番的確にその返事をしてくれる人、その人をね、決めて走っていくんですね。エリザベスが礼において、マリアが信頼できる人でした。
通常女性が赤ちゃんを見ごもるとなると、それなりの出来事があった、ね。それがまあ普通考えられることですけども、マリアはまだ未婚の身ですから、まあ、大部分の人が聞いたらマリアは、なんていうことをしたんだって、そう思うかもしれません。まあ、そういう心配があったかもしれないですけど、でそれでマリアがこの本当に霊的に信頼のおけるエリザベスのところに行くんですが、しかしそのマリアの抱えていた不安、それは全くもって無意味だったことがもう本当にバーンって起こるんですね。
マリアは自分に起きたこと、これをね、もう本当に驚き半分、そしてまた不安半分で、自分にとって一番信頼が置ける人のところに走っていくんですけれど、彼女は走っていった途端にね、自分が今までちょっと持っていたちょっとした不安、それがわっとなくなってしまうんですね。
マリアがこのエリザベスの家に着いて、そして挨拶をしました。で、そしてその挨拶の言葉がこのエリザベスの耳に入った時、そのエリザベスのお腹の中にいる子供が、体内で喜び踊ったんですね。
あのね、皆さん聞いてください。このね、39節のところにマリアが起きて早々って書いてあるんですよ。早々、ね、この早々ね、ユダヤのある町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベスにね、こんにちは、ごきげんようって言ったんですよ。それを言った途端にね、エリザベスのこの腹の中にいた、お腹の中にいた子供がね、すごくね、楽しく遊び始めたと書いてあるんですね。あのね、あのお腹の中の子供がね、ある時期になるとこうポコンポコンポコンはしますよ。どれだけこの子はね、楽しくこの腹の中でね、もう動いたか、そしたら喜んでね、このもう動いたっていう、このお母さんがこのお腹の動きで喜びに満ちて、この赤ん坊が動いてるっていうことがわかるくらい赤ちゃんが喜んで動いたということなんですよ。
お腹の赤ちゃんもわかるんですね。で、まあ、ある赤ちゃんね、お母さんが、ね、歌を歌ったら、もう途端にお腹の赤ちゃんポコポコポコポコ、ね、動き出すって、そういうのを、見て、ね、で、ほらほら今喜んでるよって、ね、実際に動いてるのを、それ見たことあるんですけども、祝福された人の言葉、それはお腹の赤ちゃんでさえ喜び踊らせるんですね。
あのね、この間北海道の方に行ったんですけど、子供たちがたくさんいたんですね。その中で生まれたての赤ちゃんがいたんですよ。その子がね、行ってキャーって泣いてるんだけど、そのお母さんちょっとご飯食べさせてあげたいのに、子供が泣いてるんですよ。だから泣かないようにね、なんとかしてあげたい。お母さん子供が泣くと気が気じゃないから、ご飯がもう本当にもうゆっくりといただけない。で、ごちそういつも作ってるじゃない、お母さんは。
で赤ちゃんと一緒にいるお母さんが一番豊かにご飯を食べて、一番豊かな気持ちで食事をして、一番豊かなこのおっぱいをあげなきゃいけないのに、で食事の支度はするわね、そして自分がいざ食べようとすると子供は泣くわ、気が利かないですよね。そういう状況の中で子供を泣かしながらご飯をこう食べると、ご飯食べるならなく入れ込むっていうことになっちゃうから、おっぱいの栄養状態ない、良くないですよ。で私はそれを知っているんで、あ、なんとかお母さんのために、子供のためにゆっくりとしたその食事をさせて、良いおっぱいをこの子にあげてほしいと思ったんですね。初めて会った方なんですよ。ちょっといいですかって私がもらいました。泣くんですよ。でその時に私は心の中で祈るわけなんですね。主よ、この子に一番今必要な言葉を私に教えてくださいって祈ったんですよ。そしたらね、歌がパーッときたの。麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う。麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う。これは私はずっと歌って、これを2回ぐらい歌ったらね、子供はピャッと泣き悩んで、顔が平和な顔になって、そしてね、もう私にこうずっと抱かれて、そしてお母さんが、お父さんが、そこにいる人がみんなびっくりした。それだけじゃないんですよ。今3ヶ月くらい経ったか経ってないか、この子供がね、歌を歌うんですよ。これが北海道で起きた奇跡なんです、うん、赤ん坊がこのお腹の中にいる時、お母さんがね、良い言葉を言ってあげたり、歌を歌ってあげたりね、そしてお腹をこうね、なでなでしてあげたりするとね、中にいる子供本当に幸せな顔してますよ。あのね、私もね、赤ちゃんがね、3ヶ月経ってない赤ちゃんが賛美するとは思いませんでしたよ。賛美するんですよ。そしてそのお母さんがびっくりしちゃって、携帯で撮ってましたね。私は撮られる側だったから、ちょっとそのまま帰ってきたんですけれど、ほんと、あ、この子賛美してるよって言ったの。そしたら、え？して、みんな聞いてないから、そしたらみんな食事の途中に耳を澄まして、あれ？本当だ、賛美してる。で、おーおーおーって賛美してるんですよ、子供が。わー、綺麗でしたよ。だから私はこれを信じます。エリザベスのこのお腹の中にいた、ね、神に愛されたバプテスマのヨアネですよね。このバプテスマのヨアネがね、もうお腹の中でね、イエス様がね、この胎に入った、ね、この尊い方が来て、ね、自分のお母さんに自分にね、ごきげんようって挨拶をするということでも、もう喜びに喜び、ね、そしてもう踊ったっていうことが私は本当にわかるし信じます。アメン。
聖書の中のですね、このお腹の中の赤ちゃん、なかなかいろいろ物分かりがあるんですね、
うん、
今回のところにおいても本当にこの母マリア、ね、その挨拶声が聞こえてきただけで喜び踊った、ね、アブラハムの、ね、こうイサクと、ね、リベカの間に生まれてくる、ね、そのヤコブとエサウもお腹の中にいる時から争い合ってた、ね、本当に霊的な、もう絶対祝福をつかみ取るぞ、そういうなんか霊的なことが、ね、赤ちゃん、どうも霊的なことによって敏感そうです。
エリザベスは、イエス様を胎に宿していたそのマリアがご機嫌よって言った時に、ね、そのお腹の中の子供が喜び踊った、ね、って言ってるよね。でもこの反対の場合っていうのは、ね、レベカのこのお腹の中にいた、ね、この双子は中で争ったわけなんですよ。その争いが激しすぎて、その争いが見えないんだけど、お母さんは分かった。 だからそのあ2人の子供が中で争ってるあ大変っていうのをお母さんが分かったって書いてあるんです。どういうことかって言ったら、今ねこの赤ちゃんを出てきた時に初めて私たちは人間として考えているかも。赤ちゃんというのは このお腹の中にいる時に罪の用途をあんまり接していないから、一番霊的な存在として、ね、ピュアな存在なんですよ。だから一番神様の言葉によく反応するし、そして一番嫌なこと、いやいやいや、この機能が赤ちゃんにあるんですよ。絶対これをね、一人の命としてこのお腹の中に妊娠ということを聞いた途端に、妊娠しましたということを分かった途端に、一人のねもう人間として神が授けてくださった尊いものとして私たちは認識しなければならないんです。
でお腹の中の子供をね、昨日のセミナー、あ、一昨日ですね、セミナーの中で聞いたんですけど、だいたい10週間ぐらいすると耳が、ね、聞こえるようになってきて、そして下界の音を察知するようになってくるみたいですけども、でということは赤ちゃんね、お腹の中でお母さんが語る言葉を、ね、一番大きく聞いています。そしてさらに、ね、夫との会話ね、また夜中のその音声、ね、テレビとかインターネットから流れてくる世の中の音、音楽とか、世の中のそういうドラマの、ね、その、惚れた腫れたとか、ね、そういったことをもう全部赤ちゃん聞いてるんですね。あるいはね、パチンコとかゲームとかのそのビービービービーする音も全部聞くんです。で、赤ちゃん、霊的な意味を察知するんですね。もちろん日本語の意味とか、英語の意味とか、韓国語の意味、わかりませんけども、霊的にもうそのまま察知するんですね、赤ちゃんは。だから本当にこのお腹の中の胎教ということ、それ最近その有用性が指摘されてるんですけど、しかしユダヤではなんと、ね、もう何千年も前から、2500年前からですね、バビロン捕囚の時から、しっかりとこのお腹の中にいる赤ちゃん教育をユダヤ人はしっかりとしてるんです。で、どのようにしてるか、それ、ハトラー教育というんですけど、要するに御言葉教育ですね。お母さんは御言葉を丸暗記しています、ね、トーラー、モーセ五章、この聖書の、ね、最初の5つの章、それ全部敬虔なユダヤ人であれば、ね、暗記しておりますけど、その暗記した言葉をこの赤ちゃんに向かって、ね、発するんです、御言葉を。
ですね、結婚そのものが私たちとこれ違うんですよ。彼らは結婚というものを、私たちは自分が幸せになるためにということなんですけど、彼らの結婚に関するこの、思いというのは何かって言ったら、神の人としてまとえて生きるために、そしてまともな人間を生んで、まともな社会の一員として、神の子供として育てるために結婚はしなければならない、と思ってるんですよ。だから私たちが言っている、ね、惚れた腫れた、これで結婚してないんですよ。本当に霊において神において自分のこの結婚ということを全うすることによって、まともな子供を産んで、まともな子供を育て、そしてその子がまだまともな家庭を築くということをもう目標に結婚をするんですね。ユダヤ人の結婚というのは20歳くらいから25歳くらいまで一番多いだそうです。なんで、ね、なぜか分かりますか？早く結婚して自分の責任を果たしたいから。ね、今はね、めんどくさいから結婚しない人もただいるよね。そうじゃない。ユダヤ人というのは早く結婚して自分がまともな子供を、ね、産んで、そして一人前にして、その子がまだ、ね、結婚して、そしてその子をからまだ子供が生まれる、これを見届けるのが親の責任だと思ってるから、今もユダヤ人はね、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子供世代が一緒に同じ家に住んでいるんですよね。だからユダヤ人と私たちの結婚は違いますね。結婚する前に4歳の時から 彼らは御言葉を暗唱し始めるんですけど、暗唱って言ったらすごく難しそうに皆さん覚えるかもしれないんですけど、レンガラレンジお父さんお母さんが言ってる言葉はそれね。そして口を開くようになって赤ちゃんだった時に一番最初に覚える言葉もそれ、一番最初に妊娠してから10週目くらいから耳ができて自分がずっと聞いてたのもそれということなんで、私たち聞いてない人間はすごく覚えづらいということなんですけど、耳ができてるこのユダヤ人の子供はもう空気を捨てるかのようにね、それを覚えるんですね。で創世記からね、孟瀬古書のね、このぐらいの分量を中3歳の時まで全部覚えちゃうんです。暗唱しちゃう。だからユダヤ人はその暗唱すること、唱える力、それによって頭が世界一いい子として発展していくということでした。
で経験のユダヤ人である場合、ね、その、子供に対してもうお母さんのお腹の中にいる時からそうやって御言葉を、ね、聞かせて、で、さらにですね、ハトラーっていうその、産着といいますか、ね、布なんですけど5メートルぐらいの布、ね、それを赤ちゃん生まれてきたらその布にくるむんで、その布に刺繍していくんですね。御言葉を刺繍していきます、ね、その家の、ね、その特有の御言葉とか、あるいは、ね、お母さんがこの子にはこういう御言葉の子に育ってほしい、ね、そういう御言葉を刺繍して、ですからお母さんが、ね、子供ができるとその子供に、ね、御言葉孟瀬古書トーラーを、そうやって、手びりに、ね、口ずさみながら、早足ながら、そしてその子供を、のために刺繍を、御言葉の刺繍をしていく、ね、これが、ハトラー教育って、もう生まれる前からの教育方法なんですね。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、こういうふうにこれをねずっと唱えながら、これを子供のお腹の中にいる子供に聞かせてあげてるんですね、ずっと。そしてそれをお父さんお母さんがね、大体半分ずつそれをやってくれて、生まれてくるまでこのね、孟瀬古書というものを、全部で6回ぐらいは、聞いて、そして彼らは、ギャーって生まれるだそうです。で、その後、その間、お母さん何をして、5メートルくらいのね、この布に、ね、この子が一生、この御言葉によって幸せになりますようにという聖書の中から一番この子のために自分が刺繍したいそのものを選び出して、そしてねそれを5メートルのその布にその御言葉を刺繍していくんですよ。で刺繍した御言葉にぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるこの子をね惑うんですね。そして赤ちゃんが手足もこう動くのがままならないこの赤ちゃんがお母さんとかお父さんによってね、このくるむこの命の風呂敷、これによってくるまれてくるまれてくるまれて、絶対この子がちゃんとした一人前になるまで悪いことがこの子に起きませんように、だから日本で言う魔除け、それとは比べ物ならないものなんですけれど、ね、5メートルに刺繍するんだよ、ね、そういうものでくるぐるくるぐる包んでるんですよ。
お腹の赤ちゃんを聞くんです、ね、世の中の音、そして特に、ね、親の声とか、ね、人間の声、もし、ね、愛情によってその子供を、ね、お腹の中にいる子供に、ね、御言葉によって、ね、教えていくならば、その子は、ね、どんどんその霊的な御言葉を吸収して、霊的なもの、感性がどんどん開けて、ね、それで、ね、神の国の事柄に関することとか、良いこととか、聖なること、それに対しては喜ぶようになるけれども、ね、世的な、俗的な、ね、何か良くないことについては、ね、それは嫌がる、ね、そういう性質がどんどん育まれていくんです。
皆さんよく考えてください。子供が生まれますでしょ。でその子に目をかけてね、
声をかけるとき、大体の親っていうのは、なんとかちゃん起きたの、まあかわいいね、今日もいい子だわって、今日もね、あのママパパにいい子になってねとか、そういうあのこうありふれた言葉を言っているんですよ、私たちはね。なのにユダヤ人はどうなってるかって言ったらね、主はキリスト、生きておられる神の御子です、そのイエス様がこの子を守ってくださいますように、イエス様があなたを守ってるんだよ、見言葉でずっとその子をつなぎ止めて、ずっと見言葉でね、その子供をね、声をかけてあげたり、聞かせてあげたりね、アーメンしてあげたり、この美しいことを限りなくしてるんですよ。勝てるわけないじゃん、純粋な見言葉だよ。親のね、一時的なウキウキによってね、わけもなくかけた声じゃないんだよ、質が違う。
講演で学んでいると、ね、韓国や中国でもすでに手びれん教育、ね、もうお母さんのお腹の中にいる時から、ね、御言葉を言い聞かせて、そして生まれてきた子どもたち、ね、御言葉を暗唱する子どもたち、もう何人かいるんで見てるんですけど、本当にもう神の子供のような、本当に素直で、本当になんか美しくて可愛らしい、ね、そういう子供がもうすでに、ね、あの育ってきております。それを見ました。
あのね、私たちがあの何人かの子供を見たことがあるんですけれど、お腹の中から、ね、お母さんにこの御言葉を聞かせられて、あの生まれた子供、そしてテピリンしている子供は、ママパパって言ってる子は一人もいない。大きい声で親を言って近寄るんですよ。言ってお母さんとかママとか近寄ってからこの辺で物事を言うんですよ。でもその子のお兄ちゃんとね、お姉ちゃんはそのお母さんからのその教育、そしてそのお母さんからの霊的な栄養素をいただいてませんので、はるかに大きいお兄ちゃんをね、お姉ちゃんがママあーとか、これがあのね、このお母さんが御言葉を聞かせてお腹の中で育った子ね、そして命の風呂敷に包まれて育った子、そして生やして御言葉が覚えられた子とじゃない子供の違いでした。そして、ね、頭がものすごくいい、もう恐ろしいぐらい頭がいい。
でハヤーという言葉が、ね、何度か出てきております。でこのハヤー、これ旧約聖書では結構頻繁に使われております。何せ、ね、B 動詞です。英語で言うとこの、ね、is とか are とか、ね、B 動詞ですね。でこのハヤー、このハヤーのですねの言葉について、私や河合先生が、ね、卒業したあの、ね、コーエンユニバーシティ、このコーエン、ゲイリー・コーエン博士が設立した大学なんですけども、ゲイリー・コーエン博士はなんとね、あの大祭司アロンの147代目の子孫で、ね、もうアロンの血筋を継いでいる、ね、血筋的には歴史としたユダヤ人の、ね、大祭司の家系です。で、その、ね、コーエン博士、ね、イエス様と出会ってもうクリスチャンになったんですけども、そのコーエン博士が言うには、このハイヤー、これは、特別な意味がありまして、ね、ただ単に、ね、存在を意味する B 動詞、である、ね、それはもちろんですけども、それにさらに、ね、その存在を溢れさせるという意味が、ね、あの、ね、新命記6章6節の命令、ね、あなたの、ね、あなた方のその私の言葉をあなた方の心にハイヤーさせなさい、ね、要するにあなた方の心の中に、ね、もう存在させるのみならず、その存在した御言葉がどんどん溢れるようにしなさい、ね、それがあの新命記6章6節の命令だって、そういうふうに言っておりました。
あのね、どういうことかって言ったら、見言葉が入りまして、その見言葉の意味が分かると、その見言葉、今までは自分が分かった意味の言葉を言ってきたじゃん、私たち。自分が分かる言葉を言ってきたよね。だから英語が分からないっていう人は、アメリカに行くと、口をつぐんで何も言えなくなっちゃうじゃん。人の口というのは、ここから出てくる言葉というのは、自分で理解し得た言葉を言うか、理解できなくて聞きたい言葉を言うか、どっちかなんですよ。どっちかなんですけれど、ね、このね、早をする、
って暗唱するっていうことだけじゃなくて、暗唱した御言葉によって、暗唱した御言葉によって、あ、これってこういう意味なのねという意味が分かって、それを実生活の中において、あ、夫にはこういうにするんだ、隣人にはこういうにするんだ、商売をやるときはこういう商売をするんだ、お客さんにはこういうにするんだね、あの子供にはこういうね声掛けをするんだ、こういうのが全部御言葉を暗唱することによってね、あの自分が話すべき言葉ね、それを的確に分かるようになるんですね。だから早した言葉が自分の中で理解できて、理解できたことを夫に、妻に、子供にね、そして自分の仕事に、まだ友人知人にね、あらゆることに溢れるように出して使いなさい、ということを言ってるんですよ。だから暗唱するだけじゃ全然意味ないんですよ。暗唱した言葉を理解して、理解した言葉を自分の口からね出して、これを溢れ出すようにしなさいね。そうすればあなたは幸せになるって言ってるの。だから溢れ出すようにするためには、溢れ出すようになるまで宣言するしかないの。アーメン。
ですから、ね、テピリン、この教会では御言葉の暗唱ということを、ね、今流行りで、ね、いやもうこれから日本で流行らせていかなくてはならないんですけども、この御言葉の、ね、暗唱、ハヤーはですね、ただ暗記ではないんですね。暗記ではなくて、本当にその受けた言葉、それを、ね、暗記するのみならず、もう本当に好きで好きでたまらないから、愛してるから、だからそれがもう身について、それが、ね、湧き上がって出てくる、それが、まあ、早い、そういう意味だそうですね。
あのね、子供というのがね、あのね、うちのお父さんはね、こういうの大好きなんだよ、だから私はこれをやるの、愛してるんですよ、その子、お父さんのこと。でも片方の子供はね、これやらなかったら親父にやられるね、これやらなかったら親父にやられるという子供は愛してないんですよ、お父さんを、ね、自分より力が強い人だから、ただその力に押されて今ははいはいはいって言ってるだけ、ね、でもそのうち親父より自分の力が大きくなっちゃうと歯向かうものになってしまうんですね。だから御言葉を愛して皆さんが暗唱しなきゃいけないんですよ。御言葉を愛して暗唱すれば、ね、その神様を、ね、敬う、愛してその御言葉を宣言すれば、ね、神の愛愛としたそのね、あらゆる私たちのために作られた、ね、あらゆる人物ことが、ね、その愛によって、ね、実ったものが私たちと仲良しになるんですよ、ね、怖い者同士は嫌われた、嫌う者同士が近づくことはありませんでしょ。嫌う、嫌われた、なのに仲良くできるわけないじゃん、ね、だから御言葉を恐れおののくということで、ね、その御言葉が私と仲良くなるわけじゃないんですよ。怖いから守るだけじゃあ祝福には預かれない、愛することなんですよ、ね、あ、これをしなさいって、ね、イエス様言ったわ、だから私はこれをするのね、イエス様愛してるから、だから一つ守った時こういうの、イエス様私はあなたを愛してます、だからこれを守ります、イエス様今私はね喧嘩したいです、相手すごい悪い人だからちょっと勘弁したくありません、でもねイエス様がねやっちゃいけないって言ってるから、私はあなたをと愛してる、愛してるあなたがやっちゃいけないって言ってるから私はしません、愛、愛って、愛でこれをつなげていくんですよ。御言葉をあふれ出るようにしなさいということは、その中に愛を持ってあふれ出るようにしなさいと言ってる。
ですから愛してるから、好きだから、ね、その言葉を覚えられるんですね。あのコンチャンギ先生、ユダヤ人に会った時にね、本当によく暗記していてすごいですねって言ったら、いや暗記してないよって言うんですね。え、 暗記してるじゃないですかって。いや、彼らはハヤーしてるんですね。要するにこういうことです。好きな人から、ね、声かけられた、大変だね、ね、そういう言葉、ね、それも本当に心の中でキュッてしまって、ウキウキってして、ずっと暗記して覚えてるんですね。好きな人からの言葉。好きな人から、ね、かけられた、嫌な言葉。それも、ね、しっかり覚えてるんですね。それが爆発して出てくるとき、あなた、あのとき、ね、夏のあなた、緑色のネクタイしてあなたね、あのとき、あなた、こういうこと言ったでしょって、ね、よくね、一回しか言ったことないことを覚えてる、ね。存在して、それが溢れ出てくる、ね。これ、ハイヤーしてるんですね。神様の言葉、これを本当に感情を持って、これが好きだって、ね。そして、神様から悟されたって、ね、そのチクッとした感覚、ね、それを覚えてる。それがもう口から出ざるを得ないって、ね。ハヤーしてる言葉はそのようにですね、ある時には喜び、ある時は楽しみ、ある時は熱心、ある時はもう本当に御言葉が通されていない、悪がはびこっていることに対してはもう本当に怒り、憤りで、ね、熱心になって流れ出てくる。これがハヤーなんです。ハヤー付きのメッセージは、ね、とても力があります。けれどもハヤーされてない、ただの御言葉の、ね、暗記、ね、これは力がないんですね。学校にいた時、ね、平家物語とか、ね、竹取物語とか、ね、暗記させられました。ね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。これ、ね、その言葉が好きだから覚えたんじゃないです。テストで点取りたいから覚えたんです。喜びも何もないんですね。これ、ハヤーではないんです。ただの暗記です。ハヤーは、本当に神様の言葉が好きだ、ね。本当に神様が私を愛してくれてるんだ。本当に神様が大事に思ってくれてるんだ。ね、そういう、感動と喜びを持って心の中に入ってくる、存在する、入り込んで存在して流れ出していく、これがハヤーです。でこのハヤー、乙女マリアは、ね、本当にハヤーしておりました。何しろ、彼女このイエス様のを宿したほどの人です。御言葉を、ね、よく親しんでおりました。だから自分自身を捨てるということ、そしてむしろ御言葉を取り込んで、御言葉を喜びとすることに長けた女性だったから、ね、イエス・キリストの母として選ばれたんですね。
あのですね、だから御言葉を暗唱する、ハヤをする、ね、それもしかも愛されていることを自覚して、愛してその御言葉を宣言する、ということになるとね、あのどこまで人に力が与えられるかって言ったらね、いとも簡単に自分の命の心配を忘れる。あのね、命の心配を忘れた。ね、彼女は乙女ですよ。婚約してますよ。そして結婚前に腹が大きくなるとね、殺されるんですよ、あの時代。でも御言葉をたくさん愛称していて、生やしていて、神を愛していたから、神様からのお告げがあった時に、そのあ、宿ったらどうしよう、こんなことが起きたらどうしよう、それ一切起きてないんですよ。なんで起きてないかって言ったら、自分の中にあるこの御言葉が自分を安心させているから。なんで不安になるかって言ったら、御言葉が自分になくて、そして、ね、安心できない時に不安なんですよ。だからこの平安、なんか物事が起きたんだけど、なんだか知らないけど心が楽、これはね、神が自分と共にいる時に起きる現象なんですよ。その大きさっていうのがみんなそれぞれ違うんですね。ある人はね、ちょっとした大きさしかない。ある人はもうでっかい大きさがある。ね。ある人は全然ない。ということなんですけれど、この私たちみんながこの大きさというものを、みんな大きいもの欲しいですよ。大きい安心、大きいことが起きても大きな安心ができる。これ欲しいんだけど、その欲しいものを皆さんが手に入れたいと思うならば、御言葉を宣言してください。宣言した御言葉のね、宣言したその力を大きくしてください。そうすれば皆さんの中にある安心も大きくなる。これが主の命の法則なんですよ。アメン。
でマリアがなんで、ね、とてもよくハヤーした女性かって、ね、私主にこのマリアの挨拶言葉が、ね、その赤ちゃんの ところに届いたら赤ちゃんが、ね、ポコポコ喜びを取った、ね、ハヤーされた人の言葉は、ね、感情が伴っています。色が伴っています。またある意味の甘さとか苦さが伴っております、ね、そのマリオの発した言葉、ね、だいたいユダヤの挨拶言葉はシャロームなんですけども、そのシャローム、平安という意味があり、ね、喜びがいっぱいありますように、あなたを大事に思ってますよ、ね、あなたが勝利者であることを、あなたが富んだものであることを願ってますよ、ね、いろいろな意味が込められたそのシャローム、信仰を混ぜ込まれたシャローム、マリアがそれまでの人生で身につけてきたこのシャロームという知識に積み重ねられたそのシャロームが、ね、早されて、そして赤ちゃんに伝った時喜び踊る、そのことが確かに起こるんですね。私それを信じます。
アメン。
だから皆さんの唇から、ね、しっかりと御言葉を本当に信仰を混ぜて、愛を混ぜて、喜びを混ぜて、神さんの言葉だということで愛を混ぜるならば、その混ざった言葉は、ハヤーされた言葉が溢れ出てくるとき、それは力を得、そして世の中を、現実を動かしていくんです。
先ほど言いましたよね、あのエリザベスのこのお腹の中にいるのが、あの有名なバプテスマのヨハネだった。もう霊的にものすごく充満な人でしょ。でこの充満な人で、まださっき私が言ったのが、赤ちゃんは霊的存在だよってね、大人と罪人と直接ね、あんまり関わっていないから、一番霊的な存在で、神様のことについてよく聞いてわかる、ね、その霊的な存在だよっていうことも私が言いましたよね。だからこの霊的な存在であるこのバプテスマのヨハネだったので、マリアが、ね、そのエリザベスにシャローム、ね、って言った時に、そのシャロームっていう言葉の中に入っているね、あらゆる霊的なその意味というのがもう溢れててたんです。あなたが元気でありますように、あなたが幸せでありますように、あなたが健やかでありますように、あなたが何々でありますように、何々でありますように、これ本当に心の底からマリアがね、願って、そしてこのシャロームって言ってるのが、それね、大人は聞いてわからないんですよ。わからないんだけど、お腹の中にいるこの子供が、このシャロームって言っているこのマリアのこの本当に真実なこの挨拶、本当に祝福を願う挨拶、これわかったんですよ。だからもう溢れてたんですよね。どういうことかって言ったらね、マリア自身がね、テピリングをする人、暗唱している人、暗唱した御言葉によって自分のね、もう思い心感情が全部染まった人、ね、だから彼女は御言葉に染められて、そして祝福されたその感情でいっぱいになっている。しかも天使からね、その素晴らしい言葉を聞いて、そしてその言葉による感動で溢れている。だからマリアが挨拶した時に、その挨拶の中に神が溢れてた、神様が溢れてて、だから赤ちゃんがものすごく喜んだ。
おととい、こう興味を取られましたコンチャンギュー博士、ね、彼はこのハヤーという言葉、ね、ケイリー公園博士から聞いて、もう本当に衝撃を受けて感動して、そして本当にこの御言葉の、ね、教育なんかにハヤーが必要だ、ね、そういうふうに思って非常に研究しておられましたね。で先生が、ね、特に言っておられたことで非常に印象深かったことは、このテフィリン、要するに御言葉暗唱、これ確かに、ね、頭脳明晰になっていきます。現にユダヤ人ノーベル賞受賞で最も多い民族ですし、またもう世界を裏で動かしてのユダヤ人だって、陰謀説までできているほど、ユダヤ人頭が良くて、もう金融業界、ね、政治業界、もうあらゆる面を動かしてる、このユダヤ人のようになりたいから、だから御言葉暗唱をする、これは危険ですよということを、ね、先生言っておられました。
말씀암송하는걸이렇게이렇게되고싶어서암송한다그러면은큰일난다고그랬어그러면죄짓는인간된다어그렇기때문에말씀암송은왜하느냐하나님을사랑해서그나를사랑하시는하나님의인격을내안에많이그하나님을많이내안에계시게 하고 싶어서 말씀 암송하는 거예요. 하나님이 내 안에 계시게 하시기 위해서 말씀 암송하는 거예요. 그러면 하나님 내 안에 계시면 계실수록 어떤 역사가 일어난다? 그거는 회사 가면 월급 받는 것 같이 하나님이 내 안에 계시면 계신 하나님이 나를 위해서 하시는 모든 일들이 능력들이 그냥 막 넘치도록 보이는 것으로 나타난다. 이 소리예요. 카미가 와다시노 나카니 아프리르 요니 이마스요니. どうやってするんだって。愛して、その御言葉を暗唱することによって、暗唱した御言葉を理解して、その人格の一つとして、あらゆる人、物、ことに対して、ね、それを全部、ね、含めた形で話すとき、愛して、人に対して話すとき、愛して物に対して話すとき、神様は私と一緒にいる神様ですので、このような割合が大きくなれば大きくなるほどどうなるか。愛して告白して愛して私の中にたくさん住まわしているこの神様は私たちのために自分が愛を持って作ったあらゆる必要、天と地にたくさんあるよね。あらゆる必要を愛し合う中ですので、それを溢るばかり与える働きが起きます。
この御言葉暗唱ね、これは確かに頭脳鋭利になります、明晰になりますけれども、一番大事なのは要するに神様を愛する愛だ、ね、ということですね。神様を恐れ敬うということ、これが、ね、知識の始めだ。主を恐れることは知識の始め、ね、信玄の一章、何節でしか、ありましたね。主を恐れ敬うということがまず教育の始めであるべきであって、ね、なんか算数、理科、ね、英語、そうしたものを詰め込むことが教育の始めではない。主を敬うこと、これが教育の始めであるべきです。この主を恐れ敬うということを取り除いた、ね、御言葉暗唱教育、ね、テフリン教育、何か知識を得たいから、ね、あるいは人の名声を得たいから、ね、お金持ちになりたいから、ね、そういう目的で、主を敬うことなしでそっちの方を目的としてしまった、ね、このテピリン、これは、ね、非常に危険なものであるということは、ね、皆さんご理解いただけたかと思います、ね、パリサイ人、よくテピリンされた集団でした、ね、パリサイ人、ね、彼らは御言葉を本当にもうこれでもかっていうぐらい、ね、握りしめて話さなかった人たちですけど、けれども、ね、イエス様パリサイ人たちに対してあなた方の中には神を愛する愛がない、ね、そういうふうにおっしゃいました、ね、なぜなら、ね、あなた方は人からの栄誉を受けて、そして神からの栄誉を受けていない。もしあなた方がこの御言葉を理解して、ね、ハイヤーしているならば私について書かれてあるのだ、ね、そのことを知ったはずだ、ね、ヨハネの5章に書いてあります、ヨハネの5章のところで、ね、5章の42節でイエス様はこのパリサイ人たちに対して言ってます。ただ私はあなた方を知っています、あなた方のうちには神の愛がありません。なんで神の愛、神への愛がないか、これです。38節にですねイエス様おっしゃってます。38節でまたその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。留める。留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。
그말씀이너희속에거하지아니하니이는그를그의보내신자를믿지아니함이니라。이게뭐냐암송만하고난뒤에믿지아니하면응암송만하고난뒤에믿지아니하면너희속에는하나님이없다그랬어요
さらに、ね、44節で、ね、互いの栄誉は受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか、イエス様おっしゃっています。
그리고또예수님말씀을다만하나님을사랑하는것이너희속에없음을알았노라이게누구에게하셨다말씀을그통째로외운바리새인들에게했어요말씀을통째로외워갖고이걸해석하는바리새인들에게예수님이하신게하신말씀이응뭐다다만하나님을사랑하는것이너희속에없음을아노라그렇게얘기를했고그다음에믿 받지 아니하기 때문에 너희 속에 거하지 않는다 말씀이. 응? 암송은 했는데 머리에는 있는데 마음에는 거하지 않는다. 근데 머리에 있는 말씀 암송한 것으로는 아무것도 일어나지 않는다. 아무 일도 일어나지 않는다. 그러니까 안쇼시다. 네, 아노지다이니 이치방 닥상 안쇼시다 히토난 데서요. 바리사야진. 나노니 안쇼시다 카레라니 나이요 데이탄. 나의 이유가 네, 안쇼시다 その言葉を暗唱はしているものの心に下ろしていない、心に下ろしていないからね、暗唱はしているのにその意味がわからないね。ちょうどね、英語をローマ字では読めるんだけど英語の意味がわからない、これがねパリサイ人だったんですよね。見言葉をたくさん暗唱しているもののね、意味がわからない人だから、ローマ字でね、英語を読めるんですよ、読めるんですよ。ローマ字で。読めるんだけど、その意味がわからない。ね。それが、まるっきりこの御言葉を暗唱していたパリサヤ人に神が言ったことなんですよ。だから、暗唱する言葉、暗唱して覚えている言葉、暗唱してだけ覚えて口ずさむ言葉には何の力もない。ということなんですね。だから、唱える言葉には、神の人格が唱え、こう、入っていて、神の人格が入っている、その感情で、唱えること。それがないから、あなたたちには、御言葉がないよって言ったし、そして、心に下ろしていないから、心に下ろしていない人は、ローマ字で英語を読むのと同じだから、覚えているものの、この覚えている御言葉がイエス様を指している。イエス様を教えている。イエス様こうだよ、ああだよって教えていること、まるっきりわからなかった。ね。ローマ字で、ね。英語を読んで、意味がわからない人たちと全く同じ。そして、まるっきり御言葉を覚えて暗唱していたパリサヤ人に対して、イエス様が言った言葉なんです。だから心に下ろしていない言葉は神を愛することができない。42節で、神を愛することがあなたの中にはないことを私は知っていると言っています。御
言葉をテフィリンしたのに、なんで私の、ね、人生全然変わらないのかしら、ね、確かに知識は身につけられていた、ね、頭が良くなっていたのは実感するけれども、なんで幸せにならないの、ね、幸せ感がないの、ね、ここにヒントがありそうですね。要するに、ね、ここにおいて、ね、私の言葉をあなた方のうちに留めていない、ね、確かに、ね、信玄を暗唱した、ね、96暗唱した、ね、いろいろあるかもしれませんけれども、その信玄の内容通りに生きているかどうか、ね、啓示録の内容をしっかりとここに留めて今の時代を認識しているかどうか、留めていないとするならば、その心の内に御言葉が入っていっていない、ね、ハギはしていないですね。また、ね、人からの栄誉を、ね、求め受けても神からの栄誉を求めない、ね、要するに人に褒められたいんですね。御言葉を暗唱した、ね、どうだって、ね、人に認められたいとか、あるいは、ね、もうすらすら暗記できてとか、ね、そういう人間的な栄誉、あるいは、ね、ヘブライ語ではこれこれこういう意味ですよ、ね、そういうふうに、ね、知識では求めても、しかし神の愛がなければただ単に知識は人を突き刺す刃物になってしまいがちなものです。ですからこの御言葉を、ね、暗記するということとハイヤーすること、これ違うんですね。その違いは神様への愛があるかどうか、そこにつきます。この、ね、ハギア、乙女マリアは本当に神様が、ね、大好きで、神様から言われたこと、それを、ね、その通り、ね、実行して自分の良かれ、自分の握りしめてきた幸せ、ね、それを速やかに手放して、そして神様にお捧げする、そういう人だったからマリアは、ね、こんなにも祝福された人。そしてもうお腹の中の赤ちゃんさえもマリアの挨拶一言でさえ喜ばれました。本当に私たちの口から出てくる言葉が、ね、人を折りにかなった助けを、ね、施すような、そういうよく練り込まれた、ね、銀のような言葉になりたいですね。どうか皆さんはよくこの御言葉を愛し、神様を愛し、イエス様を愛して、その上でこの御言葉を、ね、 しっかりと皆さんの心に存在させた言葉をあふれ出させるということになりますように。この乙女マリアの、ね、この本当に喜びがあふれて、マリアはね、この非常に有名な賛美歌を、ね、歌ったんですね。非常に有名な賛歌で、本当に音楽の中にこのマリア賛歌たくさん出てくるんですけども、このマリアの賛歌の最後にですね、このルカの一章55節で、私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りですと書いてありますね。マリアは、私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです言っております。さて、アブラハムの子孫とは一体誰でしょうか。あのユダヤ民族ではないんですね。新約聖書を読むと、アブラハムの子孫は何もユダヤ民族とは限りません。むしろ信じる私たちこそがアブラハムの子孫だということがわかります。乙女マリアはなんと、私たち信じる者、イエス様を信じる子子孫孫に対して、主はいつまでも憐れみを忘れないでお助けになってくださる、そしてそのアブラハムの子孫に対して、ね、語られた通りです。ですから、イエス様を信じて、イエス様の御言葉を愛して、よく早する私たちの方こそアブラハムの子孫です。
アメン。
アブラハムはどういう人だったか。捨て上手の人でした。
アメン。
また、ね、神様が行けと言われるところに躊躇なく飛び込み上手の人でした。
アメン。
これがアブラハムの性質。
アメン。
皆さんもどうかこのアブラハムの子孫として、本当に今までの固定概念、自分のよかれ、ね、自分の握りしめてきた願い、それは、ね、主が語られた御言葉があれば、そちらの方を、ね、取って、そちらの方に飛び込んで、そしてどんどんとこのマリアのような、またアブラハムの子供としてふさわしく整えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御言葉を生やし、そして生やした御言葉のその溢れ出る神のその御心、そして慈しみ、その愛、憐れみ、許し、それが本当によく生やされて、そしてそれを全部締め込ませた、その告白としていつも口ずさんでいたこの正義の女性、このマリアに一番テピリンができた、輝かされた、主を愛し、主に愛されたこのマリアに、イエス・キリストを宿すという、主よ、その幸いを与えてくださったことを感謝いたします。最も宝物である、人類の本当に最も宝物であるイエス・キリストをマリアは宿しました。主よ、この時代において私たちも信仰によってイエス・キリストを、主よ、たくさん宿すことができますように。イエス・キリストを宿すとは何か、御言葉を愛して、それを口ずさみ、そして口ずさんだ御言葉によって、その人格が私たちの人格と合体され、そして合体された人格によって、物を見て、人を見て、ことを聞いて、そしてまた合体された人格でそれを理解し、それを宣言し、愛すること、それが主よ、あなたが与えてくださるこの早の力、そして愛の力、祝福の力であると、あなたが教えてくださったことを感謝します。私たちが早のこの力を、主よ、愛によって早されて、そして覚えられたこのあなたの人格と一体化された言葉を話すとき、主よ、このシャロムという言葉に、このエリザベスの胎の中にいた子供が喜び踊ったように、私たちの生やされた言葉によって、主よ、本当に多くの人々が喜び踊るようなことがありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。今日あなたはこの御言葉を通して、私たちをあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。
主を愛すること、それによって主を、私たちは主に愛されたもの、最も祝福されたマリアのように、主をあなたに会って歩むことを願います。主が今日私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王イエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
主よ、あなたが私たちにありなさいと言われました。私たちが存在するのは主よあなたの御言葉ゆえです。そしてあなたが私たちのうちに豊かに御言葉をはや存在させ、そして溢れさせなさいと本当に言われていることを今日知りました。どうか私たちはイエス様、あなたの御言葉をしっかりとこの口で口ずさんだならば、その意味をはっきりと理解し、その意味を喜び楽しみ、あなたの存在を喜び、そして私たち自身も本当に心の内から溢れ流れ出てきて、あなたの褒めたたえる言葉がマリアのように口をついて出ていきますように、あなたの御言葉をそれほどまでに豊かに早させる、そして祝福され、そしてあなたの御国の技を成し遂げていく私たちでありますように、今日あなたが示してくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美の104番を賛美し、その後に献金の感謝の祈りをしたいと思います。あなたを愛するゆえにあなたへと捧げし、一人一人ですこの聖なる主律、世の諸々をやめてストップし、そして御国の事柄、聖なる事柄、永遠の事柄、イエス様の事柄へと主を集中させるために、今ここに集いし、一人一人どうかあなたが豊かに報いてくださいますように、あなたを愛し、あなたを喜ぶゆえに、そのあまりに主を
あなたへと捧げました。どうかあなたがまさすその喜びを増し加え、一人一人がまさすイエス様を愛し、イエス様の御言葉によって歩み、そしてその一人一人のうちに宿って存在し、溢れてくる御言葉の恵み、それによってまさすこの地上において豊かな喜び溢れ栄えるものとなっていきますように、どうか一人一人の仕事の手の技をますます祝福し、力を持たせてくださり、知恵で満ち溢れさせてくださり、この地上において栄えたものとなっていきますように、喜びに溢れたもの、またそれぞれの家庭家庭が笑いに満ち溢れたものとなっていきますように、子どもたちのその学びの技を豊かに祝福してください。また家々を守るその家庭家庭における技を豊かに祝福し、それぞれ一人一人がこの地上においてますます知恵深いもの、御言葉が早されて、どんどんとあなたのご性質を豊かに醸し出していく一人一人でありますように、どうかあなたがそれぞれを祝福してください。病んでるその心、病んでる体を癒し、また導きを求めている一人一人にあなたの御言葉による導きを豊かに示してくださり、また一人一人が本当にこの地上によって煩わされることなく、また悪魔サタンの誘惑を受けることなく、むしろそれらに勝利し、そして本来の神の子としての性質を勝ち取っていく一人でありますように、あなたが今日も豊かな導きを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。
アーメン、
アーメン、それではご起立ください。557番主の祈りです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
続きそれぞれ主の御前に続けてそれぞれの祈りをお捧げしましょう。